Well, let's go to our Bible study then. We're studying through the book of Isaiah. This morning we're in chapter 5.
では、聖書の学びに入りたいと思います。イザヤ書の、今日は5章からになります。
Isaiah, just to get us up to speed, all of us. Isaiah is prophesying in the nation of Judah.
このイザヤ書ですけれども、これは、ユダの王国の人々に対して予言されています。
As we remember, the nation of Israel was divided after Solomon's son Rehoboam started to reign. It was divided into two kingdoms: the northern kingdom of Israel and the southern kingdom of Judah.
イスラエルは、ソロモン王の息子のレハブアムの時に、北と南に分かれました。北イスラエルと南ユダに分かれました。
And as Isaiah is prophesying these things, in a few years, the northern kingdom of Israel is going to be taken captive by Assyria. They're going to be conquered, and they're going to be no more.
そしてここでイザヤが、予言しますけれども、この数年後には北イスラエルの方はアッシリアによって征服されてしまいます。
And the reason being, God allowed this to happen because the people had been unfaithful to Him. They worshiped the idols of the nations around them. They were unfaithful to God.
それはなぜかと言いますと、神がまあそのようにアシリアの征服を許されるわけですけれども、その理由としては彼らがまあ神に対して不忠実で、他の周りの諸国とを真似て他のさまざまな偶像を拝んでしまったということがあります。
And Judah is also in danger.
そしてこの南王国であるユダもまた今危険にさらされています。そしてイザヤはここでこのユダに対して警告を発しています。
Okay, can we read verses 1 through 5 of chapter 5, Isaiah?
ではイザヤ書5章の1節から7節を日本語でお読みします。さあ、我が愛する者のために私は歌おう。そのブドウ畑についての我が愛の歌を。我が愛する者はよく肥えた山腹にブドウ畑を持っていた。彼はそこを掘り起こし、石を取り除き、そこに良いブドウを植え、その中に櫓を立て、酒舟までも掘って、甘いブドウのなるのを待ち望んでいた。ところが、水ブドウができてしまった。そこで今、エルサレムの住民とユダの人よ、さあ、私と我がブドウ畑との間を裁け。我がブドウ畑になすべきことで、なお何か私がしなかったことがあるのか。なぜ甘いブドウのなるのを待ち望んだのに、酸いブドウができたのか。さあ、今度は私があなた方に知らせよう。私が我がブドウ畑に対してすることを。その柿を除いて、アレスタレルに任せ、その石垣を崩して、踏みつけるままにする。私はこれを滅びるままにしておく。枝は下ろされず、草は刈られず、茨とおどろが生い茂る。私は雲に命じて、この上に雨を降らせない。まことに万軍の主のブドウ畑はイスラエルの家。ユダの人は主が喜んで植えつけたもの。主は公正を待ち望まれたのに、見よ流血。正義を待ち望まれたのに、見よ泣き叫び。
So Isaiah tells this parable of the vineyard.
ここでイザヤは、ブドウ畑の例え話を使っています。
And in verse 7, he gives the interpretation.
そして7節のところにその解釈が書かれています。
And he said, the vineyard is the house of Israel and the men of Judah.
ここではブドウ畑はイスラエルの家であり、また、ユダの人を指していると書かれています。
Now, if you look at the prophet Jeremiah, he also used a vineyard when he prophesied about Israel. He compared Israel to a vineyard.
エレミア書を見ますと、エレミアもまた、イスラエルについてブドウ畑という例えを使って話しています。
And you'll probably remember that Jesus, in the New Testament, Jesus also gave a parable in which Israel was referred to as being God's vineyard.
そしてまたイエスも、イエスご自身もこのイスラエルのことを神のブドウ畑として例え話をされています。
And when he did that, the people Immediately, this parable in Isaiah would have come to mind.
ですからその話をされた時にはイエスの話を聞いていた人々はすぐにこのイザヤのここの例え話のことであるということがすぐ理解できたと思います。
God had taken the people. He had planted them in the land.
神が、この土地にこの民を連れてこられて植えられました。
Just like a man planting a vineyard.
人がこのブドウ畑に種を植えるようにですね。
And the Lord did everything he could to make them fruitful.
そして主はこの畑が実をならせるために必要なことすべてを行われました。
He gave them his word.
御言葉を彼らに与え。
He revealed his presence to them. They experienced him.
彼らにご自身を表されて彼らが神を体験できるようにされました。
He blessed them materially.
そして物質的にも彼らを祝福されました。そして主がここで何を望んでおられるか、それは彼らが実を結ぶことです。
In verse 4, the Lord, there's this rhetorical question. What more was there to do for my vineyard that I have not done in it? He said.
4節のところには、我がブドウ畑になすべきことでなお何か私がしなかったことがあるのかというふうに質問しています。
There's a pattern in the Bible, all the way through the Bible, and that is, it's always God moves first, and we respond to His love.
聖書は常に一つのパターンがあります。いつもまず最初に神が行動を起こされて、それに対して私たちはこの神の愛に応答するという、これが一つのパターンになっています。
When you think about Israel,Before God gave them the law, before they went to Mount Sinai, before he did mighty miracles, he brought them out of Egypt.
神はまずイスラエルのためにシナイ山で律法を与えになる前に彼らを最初にエジプトから導き出されました。奇跡的な力を持って。
Remember how he opened up the sea and they walked across on dry land and he destroyed the enemies who were trying to harm them.
海が真っ二つに分かれて、そしてその中を民が通っていって、そして敵を神が打ち負かしてくださいました。
And then he fed them manna from heaven, this miraculous provision.
そしてさらに今度は神はこのマナという食べ物を天から与えられて、そして彼らをこう奇跡的な本当に不思議な力を持って養われました。
And he gave them water from the rock.
また岩から水も出されました。
All of these things, all of this, God was showing Himself to them, His goodness. This was all before they were given the law. Before God said anything, you should do that. God first loved them, and then He proved Himself to them. Then He gave them the law.
これらのことはすべてまず最初に彼らに律法が与えられる前に、こうしなさい、ああしなさいというその律法が与えられる前に、まず神が愛を持って彼らに対して、触れてくださって、
God,
救い出し必要なものを与える
ということです。God was the initiator, and their obedience was to be a response to His goodness.
神にすべての主権があって、神がまず行ってくださって、それに対して彼らが応答して、神のその素晴らしさ、良さに対して応答して。それに従うということです。
And you know, it's the same thing in the New Testament.
それは新約聖書に入っても同じです。
This is the pattern. If you look at many of the New Testament letters, most of the instructional letters, they begin, the first part of the letter talks about, the focus is on what God has done for us.
新約聖書を見ますと、新約の特に手紙を見ますと、一つのパターンがあって、常にまず最初に神が私たちのために何をなしてくださったかということを最初に書いています。
エペソ人が good example.
エペソ人への手紙がいい例です。
He starts off and talks about the blessings. You have been blessed in Christ. And he just goes on and on about all that you have in the Lord.
最初にまず主にあって与えられている祝福がどんなに大きなものかということをもう次から次へとまず語っています。
And then, in chapter 4, then he starts talking about how we should live and respond.
そして4章に入ると今度はじゃあそれに応答して私たちはどう生きていくべきかということが書かれています。
If you look at the book of Romans, there's 11 chapters. And it isn't until chapter 12 where he says, therefore, in view of God's mercy, in view of all this stuff that God has done, and then he talks about how to live, then comes love one another and in practical instruction.
ローマ人への手紙もそうです。最初の11章で神が何をしてくださったかということを伝えて、そして12章からですからと言って、そして私たちがどのように生きていくべきか、互いに愛し合う、どういうことをするべきかということが書かれています。
And John sums it up really simply. 1 John 4:19. We love because he first loved us.
そしてヨハネは非常にシンプルにこのことを言い表しています。第一ヨハネの手紙の4章の19節で私たちは愛しています、神がまず私たちを愛してくださったからです。
And so, you know, when we serve the Lord, we're not serving him to make him love us. This is the big stumbling block that many people get into. They feel loved by God when they do something for him, and if they don't, they feel guilty as if God doesn't love them.That's not the way it is.
ですから私たちが神に仕えるのは神から愛をいただくためではありません。これがこういった考えが実はある人々にとってはつまずきになっています。何かをしないと神から愛してもらえない、これをしなかったから愛してもらえないんじゃないか、これをすれば愛してもらえるんじゃないか、そういった考え方はつまずきになってしまいます。
He first loved us, then we love. We love because he has love, he does love us. That's how we're able to love.
まず神が私たちを愛してくださいました。だから私たちは神を愛します。最初にまず神が愛してくださったということです。
Now, in the New Testament, here as children of God, we have a wonderful promise. And that is that God has given us all that we need to live a fruitful life.
新約聖書の中には素晴らしい約束が私たちに書かれています。それは何かと言いますと、神は私たちがこの実を結ぶために必要な、私たちの人生の中で実を結ぶために必要なものすべてを与えてくださったという約束です。
Just look at 2 Peter 1:3. This is a great promise. 2 Peter 1:3.
ちょっと第二ペテロの一章の三節をご覧ください。素晴らしい箇所ですね。
His divine power has granted to us all things that pertain to life and godliness through the knowledge of him who called us to his own glory and excellence.
第二ペテロの手紙の一章の三節というのは、私たちをご自身の栄光と徳によってお召しになった方を私たちが知ったことによって、主イエスの神としての道からは命と経験に関するすべてのことを私たちに与えるからです。
And this verse, I like the in English. Yeah, I don't know if Japanese changes, but the Living Bible, the New Living Testament says, "By His divine power, God has given us everything we need for a godly life."
私はここの箇所、ニューリビング、
Testament
という、リビングバイブルのような訳があるんですけれども、それだと、神の御力によって神は私たちに経験に生きるために必要なものすべてを与えてくださったという訳です。
This is a wonderful thing to think about.
ここは本当にこう思い巡らすのに素晴らしい箇所だと思います。
Because often I think we are tempted to believe that a godly life, living a godly life is kind ofup here. You know, it's a nice ideal, but we kind of feel like it's out of our reach.
私たちはですね、こう敬虔な生き方、神に従う敬虔な生き方というのは、これはちょっとなんかこう上の方にあって、理想的ではあるけれども、なかなか到達することはできないというふうに考えがちです。
And the only way that we can get to it, the only way we reach it is through a program of, you know, self-discipline.
そしてそこに到達するためには、もう何か自己鍛錬をするような素晴らしいこうプログラムを取り入れなければいけない。
In order to make ourselves godly.
なんかもう自分自身を本当にその敬虔な人間にこうしていくという。
Like, you know, like training for a marathon or something.
なんかこうマラソンの、あのトレーニングをするようなものですね。
Gotta get up in the morning, gotta get out there, gotta exercise.
朝早く起きて、そしてもうエクササイズに行かなければ。
No donuts.
ドーナツは食べちゃいけない。
You know, and then it's like, you know, if I just keep doing it, if I keep at it, you know, I'm gonna someday I'm gonna live a godly life.
そうやって一生懸命こう努力をしていればいつの日か私はそのような敬虔なあの人生を生きることができる。
But in the scripture here he promises, he says, I've given you everything you need. It's all provided for you.
でも聖書はもうすでにあなた方にあなた方がそういう敬虔な生活をするために必要なものはすべて備えてられているというふうに約束してくださっています。もうその聖霊を通してそういうことができるようになるわけですけれども、その聖霊が私たちのうちに与えられています。
Well, God here back to Israel, God is looking for fruit from His vineyard.
このまたイザヤ書に戻りますけれども、神はご自身のブドウ畑から実がなることを期待しておられました。けれどもそのご自身の民を見たときにそれはあの良い実ではなくてなんか水ブドウになってしまっている。
He wanted Kyoho, you know, those big like at Kofu, you know, those beautiful vineyards, but all he got was this kind of sour, wild, tiny little grapes.
神はもう本当に大きなあの甲府にあるような大きな巨峰のね甘い巨峰を求めていたのに、でもできてみたのはなんか小さくてもう本当に酸っぱいあの小さなブドウ。渋い。
渋い。
ブドウしかできない。
But he wanted justice, but all he found was bloodshed. He says.
正義を求めて公正を求めているのに身を流血と。
All right, let's read and he'll get specific in 8
through 23. 8節から23節をお読みします。ああ、家に家を連ね、畑に畑を寄せている者たち。あなた方は余地も残さず、自分たちだけが国の中に住もうとしている。私の耳に万軍の主は告げられた。必ず多くの家は荒れ廃れ、大きな美しい家々も住む人がなくなる。十ツェメドのブドウ畑が一パテを産し、一ホメルの種が一エパを産するからだ。ああ、朝早くから強い酒を追い求め、夜を更かしてブドウ酒を煽っている者たち。彼らの酒宴には、盾ごとと銃弦のこと、タンバリンと杖と笛とブドウ酒がある。彼らは主の御業を見向きもせず、見てのなされたことを見もしない。それゆえ我が民は無知のために捕らえ移される。その貴族たちは飢えた人々、その群衆は渇きで干からびる。それゆえ黄泉は喉を広げ口を限りなく開ける。その意向もその騒音もそのどよめきもそこでの歓声も黄泉に落ち込む。こうして人はかがめられ、人間は低くされ、高ぶる者の目も低くされる。しかし万軍の主は裁きによって高くなり、聖なる神は正義によって自ら聖なることを示される。子羊は自分の牧場にいるように草を食べ、肥えた獣は廃墟にとどまって食をとる。ああ、嘘を綱として咎を引き寄せ、車の手綱でするように罪を引き寄せている者たち。彼らは言う、彼のすることを早くせよ、急がせよ、それを見たいものだ。イスラエルの聖なる方の計りごとが近づけばよい、それを知りたいものだと。ああ、悪を善、善を悪と言っている者たち。彼らは闇を光、光を闇とし、苦みを甘み、甘みを苦みとしている。ああ、己を知恵ある者とみなし、己を悟りがある者と見せかける者たち。ああ、酒を飲むことでの勇士、強い酒を混ぜ合わせることにかけての豪の者。彼らは賄賂のために悪者を正しいと宣言し、義人からその義を取り去っている。
Okay. Isaiah here pronounces six woes on the nation.
ここではイザヤが、6回この嘆きの言葉をために語っています。ああという嘆きです。
But he's saying verse 8, he pronounces a woe on those who were greedy.
最初にこの8節のところでは、本当にこの貪欲な者たちに対する警告が書かれています。
They're trying to take over the land.
彼らは土地をできるだけ自分のものにしようとしていました。
In the Old Testament, in the law, there was a provision. When they came into the land, they divided up the land according to families. And the land was to stay in the families.
イスラエルの民がこの約束の地、カナンの地に入ったときに、そこで、各その家々に土地が分けられました。そして立法では、その分け与えられた土地は、その家にずっと属さなければいけないということが書かれています。
It was not to be sold permanently.
永遠にそこの土地を売ってはいけないとあります。
Now, if it was sold and would somebody need money or they'd sell some of their land or something, there was a time, the year of Jubilee, it was to be returned. Okay, every 50 years it was to be returned. All the land goes back to the families. That was God's plan.
たとえ金銭的に困って、そして土地を売らなければならない事情があったとしても。それでもヨベルの年という時に毎年50年ごとにその土地は元の所有者のところに戻らなければならないというそういった立法がありました。
So this woe he's speaking is to those who were taking advantage of others. You know, somebody would fall on hard times. Well, I can get that. And then they would just increase, you know, big land developers there. There they were just taking over the land for themselves.
ここでは8節からのところではそれをですね人が売ろうとしている土地を自分のものにしてどんどんこの自分の辞書を広げていくというその貪欲な人たちに対する警告が書かれています。
And the result, if you look at all these woes, the result is they get the opposite of what they wanted. They wanted to take over the land, they're going to be taken out of the land.
そして全てのこの警告に関して同じことが言えますけれども、その彼らが望んでいること、それが結果的には全て取り上げられてしまう。例えばこの土地を求めている人たちが最後には土地を取り上げられてしまうということが全てにおいて書かれています。
In verse 11, he pronounces a woe unto those who wanted to get drunk all the time.
11節では、もう常にこうお酒に酔っている者たちに対する警告です。いつももう本当にパーティー三昧になってしまって、主演をも、
Champions at drink.
ね、まあ、常に酒を飲んでいる状態で主を求めようとしない人たちです。
Okay, I'm not going to cover all of these woes, but there is one, verse 20. And this one really stands out. It says, Woe to those who call evil good and good evil.
全てのこの警告を見ていくことはしませんけれども、20節のところには、悪を善、善を悪と言っている者たちに対する警告があります。
They wanted to change the definition, the very definition of what is good and what is evil.
何が良いことで何が悪いことかというその定義自体を変えようとして変えたいと思っている人たちです。
And as I look at that, I think this happens in our world, in our day.
今日私たちが今生きているこの現代でもこういったことは起こっていると思います。
And I just think again, I don't mean to harp on it, but it's like a big issue in our day. This idea ofHomosexual marriage.
そして今日でも今大きな問題になっているのが同性婚というものがあります。
Now, in America, I watch a lot of news from America, but I know that the world is connected and it's becoming that way in Japan too.
私は、まあ、よくアメリカのニュースを見るわけですけれども、まあ、世界中にそういった問題は広がっていますので、日本も同じ問題を抱えていると思いますけれども。
It's becoming the case where if you oppose, if you say it's wrong, you know, homosexuality, let alone homosexual marriage, you will be accused of being evil.
例えばこの同性婚に関しても、それは良くないとそのことに対して反対の意見を言う人たちが逆に悪いと言っ て責められてしまうということが起こっています。
If a person just says, no, that's wrong. You know, Bible clearly says that's wrong. But if you just said, it's like, you're a bigot. You're a homophobe. You're a, you know, this guy wants to, and you become evil.
聖書ははっきりと、同性の結婚というのは間違っているということを教えていますけれども、そのようにこれは間違っているというと、その人がなんかもうまるで本当に頑固者で、もうなんかこう差別するような人種差別をしているかのように、そう違っているという人の方を悪者と
You're as bad as the racists. You know, you're just like those people that kept the blacks down in the South. There, you know, and there's just this change. What's good is evil. What's evil is good.
もう本当にその黒人を迫害していたようなそういった人種差別をする人と同じようなものだというふうにこう責められてしまうようになって、もう良いことが悪いこと、悪いことが良いことのようにもうその定義が変わってきてしまっています。
Here's another issue, abortion, the issue of abortion. If you are against abortion, many people will come at you and you are evil. You hate women. You want to control women. You are, you know, and there's that same thing.
中絶という問題も同じです。これもまた間違っているというと、あなたはその女性を支配しようとしているとか、女性の権利を守ろうとしていないとか、なんかもういろんなことを言われて、悪者のように扱われてしまうということもあります。
And you can just, but it shouldn't be a surprise. I mean, the world, this world is not, this world is under the control of the evil one. That's what we know that. That's what Jesus told us.
でも実はそれは驚くことではないわけです。この世は悪の支配下のもとに今置かれていますから、そういったことがまかり通っていたとしても不思議はないということです。
So we shouldn't be surprised, we shouldn't be freaked out, and I hope I'm not freaking anybody. You know, I'm not trying to whip us up, but just to see this is what the scripture is saying here in Isaiah, written all those years ago. It's the truth, and it's you can just see it in the world we live in now.
ですから驚く必要もないし、またそういったことに脅かされる必要もないわけですけれども、でも聖書は本当にはっきりともこのイザヤ書にもそういうことがはっきりと書かれています。
Well, here Isaiah, God through Isaiah, God is speaking and he's telling them very specifically the reason why he was bringing judgment on the land.
ここでイザヤがなぜこのような警告を発しているかというと、神がこれからこの民に裁きをもたらそうとしているからであると。
He sent the prophets to tell them, and they had the opportunity to repent.
神はそのためにこの預言者をご自分の民のところに使わせて、そして彼らが悔い改める機会を与えようとしておられます。
You know, God is not a moody person.
神は決してこうなんか気分屋のような方ではありません。
You know, I don't know if you know people, and you know, maybe you know people. They're kind of you don't want to watch them. You know, they can flare up. Their anger will flare up, and you don't know what they'll say, what they'll do.
もう本当に気分的になんかカーッとなってわーっと怒るような人がいるかもしれません。そういう人のそばにはあまり近寄りたくないと思うかもしれ
ません。God is not like that.
でも神はそう決してそのような方ではありません。
You know, he told specifically what they were doing.
もう彼らが何をしているかということをはっきりと細かく説明しておられます。
And one of the reasons I like doing Isaiah now, we just finished with Chronicles, where we studied the history of the nation. It's kind of fresh in our minds. Remember the kings offering their kids to be sacrificed to idols.You know, doing outrageous stuff. This is what God is addressing.
ちょうど私たちはこのイザヤの前に歴代史を終えましたので、歴史的な背景を学んだ直後ですので、まだ覚えていらっしゃると思いますけれども、民がですね、本当に自分の子を偶像に生贄として捧げる、その燃えている火にこう捧げるような、そういった 神の目から見て本当に忌まわしいことを行っていた時代にイザヤがこういう予言をしているということです。
Okay, let's read on 24 through 30.
はい、24節から30節。それゆえ火の下が刈り株を焼き尽くし、炎が枯れ草をなめ尽くすように彼らの根は腐れ、その花も塵のように舞い上がる。彼らが万軍の主の御教えをないがしろにし、イスラエルの聖なる方の御言葉を侮ったからだ。このゆえに主の怒りがその民に向かって燃え、これに御手を伸ばして打った。山々は震え、彼らの屍は巷で悪田のようになった。それでも御怒りは去らず、なおも御手は伸ばされている。主が遠く離れた国に旗を上げ、地の果てから来るように合図されると、見よ、それは急いで速やかに来る。その中には疲れるものもなく、つまずくものもない。それはまどろまず眠らず、その腰の帯は解けず、靴ひもも切れない。その矢は研ぎ澄まされ、弓は皆張ってあり、馬の蹄は火打ち石のように、その車輪はつむじ風のように思われる。それは獅子のように吠える、若獅子のように吠え、うなり獲物を捕らえる。救おうとしても救い出す者がいない。その日、その民は海のとどろきのように、イスラエルにうなり声を上げる。地を見ると、見やると、見よ、闇と苦しみ、光さえ雨雲の中で暗くなる。
In 24b it said, For they had rejected the law of the Lord of hosts and have despised the word of the Holy One of Israel. Therefore, the anger of the Lord was kindled against his people.
24節の後半には、彼らが万軍の主の御教えをないがしろにし、イスラエルの聖なる方の御言葉を侮ったからだ。このゆえに主の怒りがその民に向かって燃え、これに御手を伸ばして打ったとあります。
So God was going to bring nationsTo against the people, and it was as judgment for their sin.
神はこの彼らの罪を裁くために、周りに彼らに対抗するその敵を連れてこられます。
Because they had rejected his law, and now they were going to face the consequences.
なぜならそれはイスラエルの民が神の律法を拒んでしまったから、彼らはこれからそれに対するその、まあ、結果に直面しなければならなくなる。
Now, Isaiah gives a frightening picture of what it's going to be like for them.
イザヤはここで、それがどういうものであるかというもう本当に恐ろしい絵をここで語っています。
In verse 26 it says, He will raise a signal for the nations far away.
26節には、主が遠く離れた国に旗を上げ、地の果てから来るように合図される。
Basically, God is going to be behind. These nations are coming, but it's like God is behind. He is causing this to happen. It's His will that they come.
周りの諸国が彼らに攻めてくるわけですけれども、でもそれを行っておられるのは神であるということ、主がこれを行われているということを言われています。
That is frightening. That is frightening to think that God, these enemies are coming and God is using, you know, it's like God is on, I'm not, he's on the other side.
これは恐ろしいことですね。もうまるでなんか神が敵の側に行ってしまったかのように、神がその敵を送ってくるということは、もう彼らにとって神さえも敵に回してしまったかのようです。
just as a side note, I'm so thankful that here in the New Covenant, in the New Testament, in Jesus Christ, I will never have to experience that.
私はもう本当に今すごく感謝しています。この新しい契約、イエス・キリストによる新しい契約によって、私たちはもうそのような神の裁きを経験する必要がなくなったということを感謝しています。
We were enemies of Christ, enemies of the cross, but he has brought us into the family. Anyway,
私たちは神の敵でありましたけれども、でもそれを神の家族の中に導き入れてくださいました。
Well, in the past, back to Judah here, he had given them miraculous victories. He had protected them miraculously from the nations around them.
神はイスラエル、このユダの民に対して本当に奇跡的な勝利を敵から打ち勝つというその奇跡的な勝利を与えてくださいました。けれども民はにもかかわらず主の御言葉を蔑んでしまいました。
Okay, let's go into chapter 6:1-7.
6章に入って1節から7節をお読みします。ウジヤ王が死んだ年に私は高く上げられた王座に座しておられる主を見た。その裾は神殿に満ち、セラフィムがその上に立っていた。彼らはそれぞれ6つの翼があり、おのおのその2つで顔を覆い、2つで両足を覆い、2つで飛んでおり、互いに呼び交わして言っていた。聖なる聖なる聖なる万軍の主、その栄光は全地に満つ。その叫ぶ者の声のために敷居のもといは揺らぎ、宮は煙で満たされた。そこで私は言った。ああ、私はもうダメだ。私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の間に住んでいる。しかも万軍の主である王をこの目で見たのだから。すると私のもとにセラフィムの一人が飛んできたが、その手には祭壇の上から火ばさみで取った燃え盛る炭があった。彼は私の口に触れて言った。見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの不義は取り去られ、あなたの罪も贖われた。
Now, Isaiah doesn't always go chronologically, okay? So not everything is, it's not like from chapter 1 to chapter 66, it's all going to be chronological. In this section, it's dated, okay? It's dated in the year that King Uzziah died.
このイザヤ書というのは決して最初から順番に時代順に書かれているわけではありませんけれども、この6章のところでははっきりいつのことであるというその時が限定されています。ウジヤ王が死んだ年と書かれています。
Because here we're going to see he's commissioned for ministry, and it's like, you know, and many of the prophecies before, some of them seem to have taken place after Uzziah, soThis is in the year Uzziah died.
これがまさにこのイザヤが預言者として証明されるそのことが起こった時になりますけれども、ウジヤ王が死んだ年です。
But Uzziah, do you remember him? He had reigned for 52 years, a long time.
このウジヤ王は52年間という本当に長い期間統治していました。
By and large, he was a good king.
そして彼は良い王様でした。
Well, there was that incident toward the end of his life. Remember, he got, it said the Bible, the word said he got proud and he went in to the temple and he thought, I'll do, you know, it was the priest's job to offer incense and he said, you know, I'm going to do it.
けれども、最後の方、彼の人生の最後の方でちょっとこう高慢になってしまって、そして、自分が神殿の中に入っていって祭司の役割であるその香を炊くということを自分で行おうとしてしまいました。
And the priests withstood him. They said, get out of here. You know, you're the king and all, but this is not your place.
祭司がそこにいて、そして出て行ってくださいと、あなたは王なのだから、この香を炊くその権利はありませんということで出ていくように言いました。
And just as Uzziah was going to get mad, like, who are you to tell me? I'm the king, you know, he's... And then their faces, they're looking at him, and right in his forehead, all of a sudden there's something, leprosy breaks out.
それを聞いたウジヤ王は、自分は王なのに誰に向かって言ってるのかと本当に怒りを発するわけですけれども、もうその途端に彼の額に雷病が現れました。
And so he had to live out the lastdays he had to be separate. He couldn't even live in the palace. He had to live in a separate place. And
そしてその後は亡くなるまでもう王宮で暮らすことができずに隔離された別のところで生活することになります。
But by and large, he was a good king. The scripture said that. He's a good king. Not my opinion. That's what God says about him.
けれども、このウジヤ王に関して聖書は良い王であったというふうに語っています。私の意見ではなくて聖書がそう言ってます。
You can imagine for 52 years having this good king reign and then he's dead. There may be some insecurity. I mean, I don't know. That's speculation. But here Isaiah receives this vision of the Lord sitting on the throne.
民にとってはその良い王様が52年間治めてくれた、その王が亡くなった後、これからどうなるんだろうという、そういったまあ不安があったかもしれません。その時にイザヤはここで幻を見せられました。
And it's like God is showing him, I'm in control.
神が私が全てを支配しているのだということを、まあ、見せておられるかのようです。
The kingdoms of earth, they'll rise, the kingdoms on earth, they rise, they fall, the kings die, they change, but I'm always on the throne.
地上では王が新しい王が出て、そしてまた亡くなって次の王が出てと変わっていきますけれども、でも天では私が常に王座についているのだということを神が言われています。
すべての
上にこの神の王座があって、そしてそれは揺るがされることがありません。
Now, here we see these mysterious creatures called seraphim.
ここにちょっと不思議な生き物、セラフィムというのが出てきます。
These angels, some people differentiate, but other places, it seems like the same ones are called cherubim.
このセラフィムという御使いですけれども、他の箇所ではケルビムという御使いが出てきますが、まあ、それと同じではないかというふうにも言われています。
And in Revelation, you see them referred to as living creatures before the throne of God.
そして黙示録を見ますと、この神の御座の前でこの不思議な生き物がいる様子が書かれています。この箇所ではイザヤ書ではここでセラフィムというふうに呼ばれています。
But Isaiah sees this vision and the temple is shaking, you know, the temple that he's seen in the vision is shaking, and the voice of one calling him spoke to him.
このイザヤが見た幻の中でこのセラフィムがいて、そして敷居のもとへが揺らいで、そして、そこで煙に満たされ、宮が煙に満たされて声を聞きます。
And Isaiah's response, verse 5, Woe is me!
そして 5節のところで彼は、ああ、私はもうダメだというふうに。
The last chapter was, Woe is this person, woe, this time it's, Woe is me!
5章のところではああと言ってさまざまなこの嘆きが書かれていましたけれども、6章で最後にああ私はと自分のことを嘆いています。
For I am lost, I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of the people of unclean lips, for my eyes have seen the King, the Lord of hosts.
そして私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の間に住んでいる、しかも万軍の主である王をこの目で見たのだからと。
So here's Isaiah. When he gets this vision of the Lord, he becomes acutely aware of his own sin.
イザヤはここでこの神の御臨在の幻を見て、そして自分自身のこの罪というものにもう本当にはっきりと目覚めました。
This is always the case when you see men in the Bible having these visions.
この聖書の中に登場する人物によく起こる出来事です。
Whenever they're in the presence of the Lord, it's a humbling thing.
神の御臨在に触れるときに、その人が本当にへりくだらされます。
Because when you see your life in contrast to the perfection of God, you realize how bad you are. Your sin kind of is revealed.
神のこの完璧な神の姿を目の前にしたときに、本当に自分自身のその内側にあるものというのが明らかにされてきます。
You know, when we compare ourselves to other people, we may not feel so bad. We may feel pretty good about ourselves, depending on who you choose to compare yourself.
私たちが例えば他の人と自分を比べるときには誰と比べるかにもよるとは思いますけれども、そんなに自分は悪くないなというふうに。
We might feel pretty righteous.
思うかもしれません。
You might even get irritated. You know, why do I have to share this earth with these people? You know, that are less righteous than I am.
なかなか自分は 義なるものなんじゃないかというふうにこう他の人と比べて感じたり、もしくはあんな不義な人と一緒にこの地上で生きてなきゃいけないなんてともうちょっとこうイライラしたり。
You know how the, and you start seeing other people's eyes. I can tell you that this is what's wrong with them. Just ask me. I can.
他の人をこう見てですね、私にはこう善悪を見分ける賜物があるんだと言ってなんかこう人を裁くようなことをしてみ
る。When we see ourselves in light of God.When we're aware of His presence, and we kind of get a vision, sort of open up. This is God. This is Holy God. I'm in the presence of the Holy God. What happens is we become aware of our sin, not the other person's, our sin.
けれども私たちがこの神のあの義というその光の中で自分を見るときに、この神の御臨在に本当に触れたときに、他の人ではなくて自分のこの罪というものが見せられます。そして私たちにどれほどこの神の憐れみが必要なのかということが分かります。
And, you know, and having that experience makes us humble. And we're more open to accepting the faults and sins of other people.
そういう経験が実は私たちを本当にへりくだらさ、そしてまた他の人に対しても同じような憐れみを持つことができるように変えられます。なぜならば自分も同じようにその他の人たちと同じようにもしくはそれ以上に神の憐れみが必要だということにこう気づくからです。
That's why I think that the biggest need we have, and I'm often praying for this for us and for myself is.The awareness of the presence of God. I don't pray for the presence of God. God is here. God is in me. He's in you. But what's needed is to be aware, to have my eyes opened to see it.
ですから大事なのは本当にその私はよく皆さんやまた自分自身のためにも祈るんですけれども、この神の臨在に気づくということが大事だと思います。神の臨在はもうすでにあります。私たちのうちに御霊が注がれています。それに気づいて本当に目が開かれるということが大事だと思います。
Because you know I found this about myself, and maybe you can maybe it's true for you. I don't know, but when I find myself being critical, overly judgmental of people, you know everybody seems to tick me off for this. You know if I get into that mood.Almost always the root is I'm feeling kind of distant from God. I'm not really aware of Him. It's my problem. It's between me and God.
まあ、私自身のことなんですけれども、皆さんもそういうことがあるかどうか分かりませんけれども、私自身、時になんかこう、批判的になってしまって、誰かをこう、裁いたりするよう、責めたりするような状態の時というのは、大抵はちょっと自分自身が神からこう離れている時だということに気づきます。ですから問題は自分と神との関係にあるということが分かります。
All right. Back here to the vision. One of these seraphim takes a coal off the altar and he touches Isaiah's lips and says, Your guilt is taken away, your sin atoned for.
はい。ちょっとこの幻。イザヤの幻に戻りますけれども、このセラフィムの一人が祭壇から炭を取って、そしてイザヤの唇にそれを触れました。そしてあなたの不義は取り去られ、あなたの罪も贖われたと言いました。
Remember, Isaiah said, I'm a man of unclean lips. Maybe that has a reason why he touched his mouth.
イザヤがもう私は唇の汚れたものでと言ったからかもしれませんけれども、その炭を唇に触れてくれました。
But the altar, we see the altar. This is the presence of God.But there is an altar there, and the altar it always represents atonement, a way of cleansing from sin.
まあここに祭壇が出てきます。で、神の臨在があるところにはいつも祭壇があります。そしてこの祭壇というのが実は、その罪を清める、罪を贖うためのその道というか方法。になります。
Because without an altar, there is no way that a person, there is no way a man sinful men can stand in the presence of a holy God.
この祭壇がなければ、人間はこの罪を持った人間というのは神のこの臨在の前に、聖なる神のご臨在の前に立つことができません。
Something has to be done about the sin.
その前にこの罪を何か処分する必要があるわけです。
So you always see an altar there when during these visions.
ですからここにも彼の幻の中に祭壇がありました。
Now for us, the altar is the cross of Jesus Christ.
私たちにとっての祭壇というのはイエス・キリストの十字架です。
This is where Jesus was sacrificed. That was the altar he was sacrificed on to take away our sins.
この十字架が私たちの罪を取り除いてくれたその場所。ということになります。
And we can enter freely into the presence of God.
そして私たちは今もう自由にこの神のご臨在の中に入っていくことができます。
Without fear.
恐れずに入ることができます。
Without fear that we're going to be harmed.
私たちがその神から責められるというその裁かれるという恐れを持たずに入っていくことができます。
Because our sins have been atoned for by the blood of Jesus Christ.
なぜならば私たちの罪はもうすでにキリストの血によって贖われたからです。
In Hebrews 4:16, there's that promise. Let us then with confidence draw near to the throne of grace. With confidence, I love that, that we may receive mercy and find grace to help in time of need.
ヘブル人の手紙の4章の16節にはですから私たちは憐れみを受けまた恵みをいただいて折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。
What a beautiful promise.
本当素晴らしい約束でしょうか。
Okay, let's finish up here, verses 8-13.
はい、では8節から13節をお読みします。私は誰を使わそう、誰が我々のために行くだろうと言っておられる主の声を聞いたので言った。ここに私がおります、私を使わせてください。すると仰せられた、行ってこの民に言え、聞き続けよだが悟るな、見続けよだが知るな。この民の心を煮え声鈍らせ、その耳を遠くし、その目を固く閉ざせ、自分の目で見、自分の耳で聞き、自分の心で悟り、立ち返って癒されることのないために。私が主よいつまでですかと言うと、主は仰せられた、町々は荒れ果てて住むものがなく、家々も人がいなくなり、土地も滅んで荒れ果て、主が人を遠くに移し、国の中に捨てられたところが増えるまで、そこにはなお十分の一が残るが、それもまた焼き払われる。テレビンの木やカシの木が切り倒される時のように、しかしその中に切り株がある、聖なる末こそその切り株。
When Isaiah heard the Lord say, Who shall I send? It's like, Here, send me.
イザヤはここで主が私は誰を使わそうと言われるのを聞いたときに、もうまるでこう手を挙げてですね、はい、私がここにいますと、私を使わせてください。
Here am I. And this is his call to ministry as a prophet.
これが彼がこう預言者としての証明を受けたところです。
Now in verse 10, God told him to preach to a people that would not respond.
神はこの十節にありますけれども、応答しないであろう民に語るようにと言われました。
Verse 10 says, Make the heart of this people dull and their ears heavy and blind their eyes, lest they see with their eyes and hear with their ears and understand with their hearts and turn and be healed.
十節で、この民の心を声にぶらせ、その耳を遠くし、その目を固く閉ざせ、自分の目で見、自分の耳で聞き、自分の心で悟り、立ち返って癒されることのないために。
Jesus in John 10, chapter 10:40, he quoted this verse from Isaiah when he was talking about the unbelief of the people that heard his message.
イエスは、ヨハネの福音書の10章の40節のところでこの箇所を引用されて、そして彼の語るメッセージを聞こうとしない人たち、信じようとしない人たちに対して 語っておられました。
The Lord tells Isaiah that he's going to bring destruction on the nation.
主はここでイザヤに、これから主がこの民に対して滅びをもたらそうとしているということを伝えなさいと言われます。
The land is going to be destroyed and the people will be taken away, taken off of it.
土地が滅ぼされて、そして民は連れ去られるということを言われます。
But he said, but there will be a stump that remains, and the holy seed is in this stump.
けれども、そこに切り株が残されると。そしてその切り株には聖なる末が あるということを言われます。
It's like it's going to look like it's over. It's going to look like they're completely destroyed. But God is assuring them, the life is there. It's there.
もうまるで本当に滅ぼされて完全に全てがなくなってしまうかのように見えたとしても、でもそこに命が残っていると主は言われます。
When I lived in Kamakura over in Omachi, we used to have a kind of a big yard and...
まだ鎌倉の大町に住んでいた頃、まあ比較的大きめの庭がありました。
It was a jungle, you know, I had to go...
もうジャングルのような庭でですね、大変でした。
The landlord would hire a wakiya-san to come. We had these big trees out front, and the wakiya-san would come like right before summer started, and he just hacked off everything. It was like every branch, everything. He just cut it, took it away.
そして1年に1回ですね、大家さんが植木屋さんを雇ってよこすわけですね。そして夏前にもう木をこう全て切ってしまうんですけれども、庭の真ん中のところに大きな木があったんですけれども、それももう全部あらゆる枝を切ってしまいます。
I mean, not just this. It was like chainsaw. It was like
it was. こうじゃないそうです。もうチェーンソーでもガンガン切って、何してるんだろうと思うぐらい。
I mean, when he was done, it looked like a bomb had gone off. It just lookedJust like the stump of, you know, just.
もう全てが終わるとなんか爆弾でも落ちた後のように、もう本当に全部なくなってしまって、ただもう切り株しか残っていない状態になるそうです。
But then he went away, and sure enough, it didn't take long, and all of a sudden the branches would come out. Within a year, it was back to being, you know, full of leaves and.
けれども、
pollen.
またそこからですね。
On my windshield.
命がこう出てきてですね、たくさんまた枝がこう生えてきて、もう1年が終わる頃にはまたいっぱいこう生い茂ると。
The life was there. It didn't look like it, but there was life in that tree.
命がそこにあるわけですね。もう亡くなったかのように見えたとしても、でもその木の中に命がまだあります。
Even though God was going to bring destruction on Judah.Because of their sin, there's this promise of rebirth.
ですから、このユダも彼らの罪のゆえに滅びがこれからもたらされようとしているわけですけれども、でもそれでも、またそこから回復するというその約束もあります。
The holy seed was there.
ここに聖なる末がここにあると言われます。
There was hope. There...
希望があります。
And we're going to see this all the way through the book when he brings these judgment passages, but there's always hope afterwards.
ですから、このように裁きがもたらされると言われても、必ずその後に希望があります。
And there's a constant pointing to the Messiah.
そして常にこれがすべてメシアに向けられています。
He's the one that will bring restoration.
メシアこそがその回復をもたらしてくださる方です。
Now we know that Jesus is the Messiah.
私たちはイエスがメシアであるということを知っています。
And we know that he was brought through the nation of Israel. His seed was there. He's of the line of David on his mother's side there.
そしてイエスこそがこの聖なる末であって、このダビデの家系から、マリアを通して生まれてこられたということを私たちは知っています。
So we have this advantage. We study this book of Isaiah, and what we see, we know the Savior, we know Jesus, and it just like b brings it out. It's like God is showing off. We've seen what he has done.
ですから私たちは今こう振り返ってイザヤ書を読むことができますから、もうすでにあのメシアがイエスであってこれから来られるということが分かった上で、これをあの神が何をされるかということを読むことができます。そして、あ、本当に神
は素晴らしい方であるということが分かります。
もうこの王国は、イスラエルの王国は本当にあの栄えたり滅んだり、王が変わったり、いろいろ移り変わっていきますけれども、でもあの神の御国というものがそのままずっと続いていって、そしてこの救いが提供されるということが
分
かります。私たちは救い主を知っています。
It's wonderful to know Jesus.
この方をイエスを知っているということは本当に素晴らしいことだと思います。
Let's pray.
お祈りします。
Lord, we do thank you for your salvation.
主よ、あなたの救いをありがとうございます。
When we look back and see how you have worked in the nation of Israel, you've worked in the world, our confidence just solidifies.
あなたが本当にイスラエルの国に対して、またこの世に対して行っておられることを、私たちはあなたが何をしておられるかを知っています。
And we know that you are seated on the throne.
そしてあなたはすべてのものの上に、御座に座っておられる方です。
And you're high, you're lifted up.
あなたは高く、掲げられている方です。
But there's that marvelous thing, this mysterious thing that weThat you have adopted us. Not only are you the great and holy God, but you're our Father in heaven who loves us.
そして不思議なことに、私たちをあなたの子として受け入れてくださいました。あなたは本当に偉大な素晴らしい神であると同時に、私たちの父となってくださいました。
Just as the scripture said, you're our dad, our Abba.
聖書が言っているように、あなたは私たちのアバ、お父さんです。
And we just thank you, Lord, and we so appreciate this great privilege.
主よ、本当にこの素晴らしい特権をありがとうございます。
So we commit this, we pray all these things in Jesus' name.
これらのことをイエス様の名前を通してお祈りします。
アーメン。
アーメン。